新約聖書441ページ、聖書後半441ページ、ヨハネの手紙第1章の5節から7節までになっております。聖書後半441ページになっております。ではお読みいたします。ヨハネの手紙第1章。第1章の5節から7節まで。神は光。私たちがイエスからすでに聞いていて、あなた方に伝える知らせとは、神は光であり、神には闇が全くないということです。私たちが神との交わりを持っていると言いながら、闇の中を歩むなら、それは嘘をついているのであり、真理を行ってはいません。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。アーメン。御子イエスの血によってという題で、鳥なしの祈りにつき、末森先生にメッセージをいただきます。お願いします。
お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、尊い偉大なるあなたの皆を心から賛美し感謝いたします。今朝もこのようにして私たち一人一人の名を呼んでくださり、誠の救い主であるイエス様、あなたを礼拝するこの幸いに預かることができますことを本当に心から感謝いたします。主よ、どうぞ今私たち一同をあなたの御言葉の前に減り下らせてください。私たちのどうぞ内なるさまざまな思い、さまざまな自分の計画、すべてをあなたのもとに置き、今まっすぐにあなたに向かい、あなたの恵みを受けることができますように、私たちの心をどうぞ開いてください。聖霊様、助けてください。私たちは自分の力ではどうすることもできない罪の中におります、弱さの中におります。聖霊様、どうぞ今日も御言葉を通してあなたが私たちのうちに光を照らしてくださり、私たちが今日礼拝を通して悔い改めの祈りを捧げ、誠に新しい器として作り変えられ、あなたに与えられているこの生涯をあなたに従って歩んでいくものとなることができますように、主よ、どうぞこの礼拝を豊かに豊かに祝福してください。今日ここに集うことのできない愛する兄弟姉妹においても、等しくあなたの恵みと慰めが豊かにありますように。また時を同じくしてインドネシアサラティガにて礼拝に預かっておられる愛してやまない野口宣教師の上にも、インドネシアの上に等しくあなたの御霊の本当に油注ぎが豊かにありますように、今日の礼拝を豊かに最初から最後まで祝福してくださることを信じて感謝いたします。どうぞ語る者のこの口を、思いをあなたが清めてくださり、イエス様、今日あなたが語りたい言葉以外どうぞしもべが語ることがありませんように、聖霊様どうぞ助けてください。今日このひととき全てをあなたの御手にお委ねいたします。感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。一箇所聖書をお読みしたいと思います。お聞きください。ヨハネの黙示録5章6節にこのような御言葉があります。私はまた玉座と4つの生き物の間、長老たちの間にほふられたような子羊が立っているのを見た。子羊には7つの角と7つの目があった。この7つの目は全地に使わされている神の7つの霊であるというですね、これ黙示録の言葉ですけれども、今日これはですね、ヨハネ、この使徒ヨハネがこの天上の礼拝を霊によって見るところでありますけれども、このようにここに今読みましたように、この天上の礼拝において、また今日の私たちが捧げるこの礼拝の中心におられる方、この真ん中とはね、ど真ん中に長老たち、玉座の4つの生き物の間、長老たちのこのど真ん中におられる方は、ほふられたような子羊が立っているのを見たとあるように、これはですね、この言語を読みますと現在完了で書かれております。すなわち私たちのこの中心におられるのは、今も 子羊なる、このほふられたような、ほふられたままなるこの子羊イエス様が私たちの中心にいてくださり、今日の私たちが捧げる礼拝もその主イエスキリストを礼拝するこの時であります。そのことから私たちがですね、この今日は御子イエスの血によってという御言葉を取り継がせていただきますけれども、この命に共に預かってまいりたいと願います。先週土曜日日曜日とですね、本当に皆様のお祈りの中で、素晴らしい特典の時を迎えることができました。週報を皆さんご覧になっていただくと分かると思いますけれども、合わせて80名というですね、私たちが祈っているその数字をそのような形で合わせてですけれどもですね、主がそのように整えてくださいましたことを本当に心から感謝いたします。泊先生がですね、私の沖縄にいる姉と帰ってから話したそうで、とても本当に恵まれて、先生も大変素晴らしい集会に預かれて感謝でした。でも先生は大変謙遜な方でありまして、とにかく本当に何もできなかったということをですね、おっしゃられていたそうです。でもその後にですね、でも今度行く時にはすぐ100名ぐらいにはなってるからですね、100名ぐらいになった時にもう一度行こうとですね、そういうふうにおっしゃってたそうですので、皆さん先生のご年齢はご存知だと思いますのでですね、もちろん先生はもうモーセのように120まで行かれるかもしれません。それは私たちはもう知りませんけれども、でもですね、先生のその本当に力ある時にですね、先生が来ていただくにはあと2年3年ぐらいのうちにこの街道が100人でですね、満たされている、そのことをですね、実に本当にイメージしながら、また先生にぜひ来て御言葉を取り継いでいただきたいと願います。さて今日のところはですね、御子イエスの血によってと御言葉を語らせていただきますけれども、列王記下の先ほど購読をご一緒にいたしました旧約聖書583ページになります。お開きになれる方はお開きください。ここはですね、皆さん大変有名なところでありますと、あると思いますけれども、このナーマン将軍の記事を先ほど購読いたしました。ここはご存知のように預言者エリシャのですね、エリシャ先生の記事であります。エリシャ先生というのは、このエリアからですね、この力ある、それこそですね、この前のところで、火をもって応える神こそが誠の神であると言って、このバールの預言者450人に対して一人で立ち向かっていって、そして事実そこに火が下りですね、勝利した記事を私たち知っておりますけれども、そのようなエリシャ、偉大なる預言者エリアの弟子として、この命を継承する者として、このエリシャがですね、立てられて、今日のこの記事のところがあります。そのようなですね、この4章のところを見るならば、一人の子供を生き返らせる、そのようなですね、奇跡さえこのエリシャもエリア先生同様成していることが私たち読むことができます。そして今日のところは、その中でですね、このアラムの王の軍司令官ナーマン、この人がここのところの主人公でありますけれども、この時代イスラエルの周りにはアラムとかですね、モアブ、エドムといったこの国々が周りにあったわけですけれども、そのうちのこのアラムという国の軍隊を指揮するこのナーマンというこのですね、男の人が、この1節のところに、彼は勇士であった、しかしここのところに書かれているように重い皮膚病を患っていたというふうに書かれています。ここ口語訳の方だ、古い聖書だと雷病というハンセン病ですね、であったことが書かれています。すなわちもうどうすることもできない、このですね、人間の医学ではその当時はですね、決して治ることがない、もう絶対、もう絶望的な、そのような病の中にあった。力はある勇士であったけれども、しかしですね、そのような弱さをこのナーマン将軍が持っていたことが、ここで、見て取れます。それゆえにこのナーマン将軍は、今日のところを読んで皆さんお分かりの通りですね、この預言者エリシャの、神の人エリシャが病を癒すこの力を持っているということを聞いて、そしてではそこに行ってみようというところで、イスラエルの王に手紙を書いてですね、これこれ高校で病を癒していただきたいので伺いたいと思います。でその時にですね、このナーマン将軍がどのような状態で行ったかというとですね、この一人、自分自身が病を癒されに一人の預言者の家を訪ねるのに、 ここに書かれています9節に、ナーマンは数頭の馬とともに戦車に乗ってエリシャの家に行ったというふうにですね書かれております。ここがですね、ナーマン将軍の姿がどういうですね将軍だったかが分かると思いますけれども、自分が癒されるためにですね行くときに戦車に乗って、そしてこのところに向かうわけです。ここでですね、このアラムの、この将軍がですね、そのような中にあって、このエリシャのところに訪ねていくわけですけれども、この10節のところでですね、その、戦車に乗ってきたナーマンを、将軍を迎えた、どのようにエリシャ先生が迎えたか、この10節に書かれていますように、エリシャは使いの者をやってこう言わせた。ヨルダン川に行って七度身を洗いなさい。そうすればあなたの体は元通り清くなりますですね、わざわざ戦車を引き連れてこのエリシャ先生に会いに行ったのに、それなのにエリシャは使いの者をやってですね、家から出てきもしないですね。きっとエリシャ先生はですね、この神様の使いの人ですから、ナーマン将軍どういう人であるのか、きっと主はですねご存知で、もう十分ご存知だったでしょう。それゆえにわざわざエリシャ先生がまず出て行って、そしてですねすぐにその癒しの奇跡を行うわけではない。エリシャ先生自身は出ていかない。もしですね皆さんがこうですね病が癒されたいと思って、ですねここには名医がいると言ってどこかの病院に行ったとします。でですね、もう何時間も、まあ、またここ今では待たされますけど、待ってやっと自分の順番が来たと思ったらですね、看護師さんがやってきて、そしてですねどこどこの隅田川かなんかに行ってですね身を浸して、洗ってみてくださいとお医者さんがおっしゃってますって言ったらですね、皆さんどう思われるでしょうか。きっとですね、なんだこのですね病院はと言って、多分ですねもう私も怒ると思います。こんだけ待たされて、そしてお医者さんがその名医だかなんだか知らんけどですね、お医者さんが顔も出さない、挨拶もしないで、患者の様子も見ない。それで隅田川に行けと言われてもですね、なかなか私たちはもうですね、きっと今のこの 現代で想像するとですね、なかなか従えないと思います。それこそこのナーマン将軍のように皆さんでしたね。私たちのところにも多摩川があるからですね、別にヨルダン、隅田川行かなくたって、川ならね、多摩川だっていいじゃないかと、それぐらいですね、私たちは思うかもしれない。しかし今日のところでですね、それ同じです。このナーマン将軍も11節のところでその言葉を聞いてどうなったかというと、ナーマンは怒ってそこを去りこう言った。彼が自ら出てきて私の前に立ち、彼の神主の名を呼び、幹部の上で手を動かし皮膚病を癒してくれるものと思っていた。イスラエルのどの流れの水よりもダマスコの川アバナやパルパルの方がいいではないか。これらの川で洗って清くなれないというのか。彼は身を翻して憤慨しながら去っていった。もう怒って病を癒してもらおうと思ったら、とんでもないですねこと言われて、とんでもない理解することができない言われて、そしてもう怒って身を翻して憤慨しながら、もうすごい怒りようですけれども、その怒りの姿を表して、そしてですねここで読み取ることができます。この具体的にですね癒す方法をナーマンは持っていたんですね。自分自身の思い、自分自身このようにして神様が働いて、このようにして、もうえらいここで読むとですね、具体的です。自らまず出てきて、私の前に立って、そしてこの神様に主の名を呼んで、幹部の上でこうですね、手をごちゃごちゃこう動かして、そしてそのようなこの行動を持ってですね、病を癒してくれると思っていた。もう行く前にからですね、全部どのように癒されるか、もう計画していたわけです、このナーマンは。しかしそのナーマンに対して、エリシャが言ったことは、ヨルダン川に行きなさい、そして七度身を浸しなさい、このことだけです、ナーマン将軍に言ったのはですね。もちろん川の話をここで先ほどからですねしているわけではありませんけれども、このところでですねナーマンがこの大変怒った。しかしその時に、13節のところを読むとですね、この憐れみ深いですね、この周りに、憐れみ深い主はですね、この周りにもう大変謙遜なこの家来たちを置いて、そして我が父よ、このようにですね、ナーマン将軍に語りかけるわけです。大変親しみを持ちながら、我が父よ、あの預言者が大変なことをあなたに命じたとしても、あなたはその通りなさったに違いありません。あの預言者は身を洗え、そうすれば清くなると言っただけではありませんか、と言ってですね、ただヨルダン川に行って身を浸すだけです、そういうふうにおっしゃるんだからやってみましょうよ、 ですね、もう一度戻ってヨルダン川に身を浸してみましょう。そうすれば清くなると、そのようにこの神の人が言っているから、そのようにしましょうと言って、この家来の人たちがですね、もう一度ナーマンを呼び求めるわけです。そうするとこのその声にですね、やっとナーマンは心を動かされて、まあ、14節のところでですね、この言葉通りに従って、彼の体は元に戻り、小さい子供の体のようになり、清くなったというふうなですね、ことがこの今日の読まれた講読箇所で読まれたその箇所です。そしてさらにこのナーマンという将軍は15節からを読むとですね、癒されて、そして終わるだけではなく、イスラエルのほか、この世界のどこにも神はおられないことが分かりました。ただ癒されて終わるのではなくして、神様を誠の神様と出会い、誠の神様を賛美するほどまでに変えられていったということですね。それほどの素晴らしい奇跡がここで行われたわけであります。しかし今日私たちがここでですね、大切なこの聖書の言葉を通して、私たちが主の言葉を聞かなければならないのは、この記事はですね、この外的な、もうこのナーマンにとっては、この雷病、皮膚病、ハンセン病ですね、この重い、誰も治すことができない、この皮膚病の病の癒しだけの問題ではないということ。癒しのみならず、このですね、私たちのうちに、このナーマンのうちにすぐに怒ってですね、この帰ってしまった、そのナーマンのうちにある傲慢、これはですね、決して外見では見ることができなかった。しかしこのような出来事を通して、このナーマンのうちにあるこの奥に潜んでいる傲慢という、神様の前に対して非常に傲慢な態度、傲慢な姿勢をこのうちに秘めていたことをですね、私たちはここで見ることができます。このところでですね、5章の一節のところでナーマンの紹介がありますけれども、主がかつて彼を用いてアラムに勝利を与えられたからであるというふうに書かれていますから、きっとですね、それほど主が用いて勝利を与えられた、主から力をいただいて勝利を与えられたということは、それほど力ある指導者であり、また知恵がありですね、多くのそのですね、指揮官としてその働きを、素晴らしい働きをしていたことでしょう。それゆえにこのナーマンのうちにあったですね、傲慢はさらに大きく、その神様の前に出た時に明らかになっていくわけです。先ほど読みましたように、神様の癒されに行くのに、全然ですね、謙遜な態度ではない。このように癒しなさい。このように神様動きなさい。私はこのように癒しなさい。このような方法で、私が思っているのはこういう方法だから、手を動かしてこういうふうに癒しなさい。癒していただきたいのに、神様の前に私たちがへりくだる、そうではなくして、神様の上に立って、神様を支持しながら癒しをいただこうとするですね、大変な姿であります。しかし私たちはここを読むときに、私たちが病の癒しを求めて祈るとき、また問題の解決を求めて祈るとき、何よりもそこにある病よりも問題よりも大きな私たちの罪という問題、主の前に非常に傲慢であるですね、その私たちの姿をここで私たちは見て取らなければなりません。そしてしかしですね、このところで、まあ、このナーマンはですね、この憐れみによって、まあ、見つかいが周りにですね、素晴らしいこの兵士たちが与えられていたので、なんとか最後神様の、神の人の語られるこのお言葉に従ってですね、この身を清く、七度ヨルダン川に身を浸して、そして幼子のような姿にナーマン将軍がなったことが、ここでまあ勝利に預かったこと、癒しの恵みに預かったことがですね、ここで語られているわけですけれども、ここでまず一つ私たちは覚えておかなければならないのは、神様の御言葉の前に、神の人が語られる言葉の前に、謙遜であるということです。私たちの思いはいろいろある。それこそですね、今日のニコデモさん、私たちは学びましたけれど、ニコデモさんは長老でですね、イエス様よりもう年をですね、置いて、さまざまな経験としては、年数としてはですね、あったかもしれません。しかし今日のニコデモさんもイエス様にですね、聞くという、へりくだるその姿勢があったことを私たち教会学校で学びましたけれども、そのようにして私たちにさまざまなそれぞれの経験がある。人生それぞれですね、生きていれば、さまざまな経験、体験をし、その中で培ってきたさまざまな思いがある。 しかしその思いを私たちが横に置いて、神様が語られる御言葉に対して、たとえそれが自分の思いと違ったとしても、でも神様の思いに従っていくという、この従順な姿勢が私たちの信仰生涯によって大きな祝福を得る鍵であるということ、そのことをまず私たちはこのナーマンの記事からしっかり覚えていたいと思います。私たちのこのナーマンのですね、思いではなくして、エリシャが語った言葉、それは自分ナーマンがですね、思い描いていたような癒しではなかったですね。しかしそれでもそのお言葉に従った時に、もう幼子のようにこの偉大なる奇跡がナーマンのうちに生じたわけです。それゆえに私たちもまた、私たちの信仰生涯の中で、私はこの道を歩みたい、私はこういう人生を歩みたい、だから私を祝福してくださいではなくして、主よ、あなたが私に望んでおられるその道に従順に行く道を私たちに教えてください、そのような祈りに私たちがですね、変えられていくものになりたいと思います。それがまずですね、今日の一つのポイントですけれども、そして今日もう一つ大きなですね、さらに、ですね、この大切なことをこう語らせていただきたいと思います。今日のおメッセージの中心は、この大きな私たちの病やさまざまな問題の前にある、先ほど罪の問題ということを言いましたですね。私たちはそれゆえに、ここの最後の箇所でありましたように、小さな子供の体のようになり清くなった、私たち一人一人が清められていくということ、私たちのこの信仰生涯において日々主のですね、恵みの中で清められていく、幼子のようにですね、ちょっと周りが変わったぐらいではない、幼子のような姿に私たちが新しくされていくということ、そのことを今日語らせていただきたいと思います。これは決してですね、私たちがイエス様の救いに預かりバプテスマを受けたからといって、私たちの底が本当に清められているかどうか、それは決してですね、自明のことではありません。みんなクリスチャンがイエス様のですね、この十字架の贖いに預かって、救いにバプテスマを信仰告白をして、バプテスマを受けたらみんなこの清さに預かっているかというと、決してそうではない。未だクリスチャンであれ、自分が中心になっている、人生の中心が自分が置かれて、イエス様がですね、あっちによそにですね、追いやってしまっている状態、そのような状態は私たちのですね、日々私たちのこの古い自我がそのまんまの状態ということはあり得るですね。この多くがそのような状態であるわけです。しかし今日のナーマンが七度ヨルダン川に身を浸しなさいと言われて、そしてその浸した結果清められていったですね。ここは私たちが新約に生きる私たちにとって、この清められていくということはどういうことを意味するのでしょうか。これが今日のメッセージのですね、中心であり、またこれがキリスト教の中心です。福音の中心であります。今日の聖書箇所を開きたいと思いますけれども、先ほど司会者の方に読んでいただきました、ヨハネ第一の手紙一章この七節のところに書かれている言葉が今日タイトルでありますけれども、それはですね、ここに一章七節のところにあります。441ページです。御子イエスのうちによってあらゆる罪から清められますですね。そのようなここに御言葉があります。そしてこれが今日の御子イエスの血によって清められるということが今日のメッセージの中心であります。いよいよ私たちはですね、特典が終わり、今度クリスマスに向けてもうまた走り出さなければならないんですけれども、先日ですね、ある姉妹方とともに新しいクリスマスのチラシの計画をしておりました。私はですね、まあクリスマスまでまだもうちょっとあるから、その前にですね、違う一般的なというか伝道のですね、チラシを作ったらいいかなと思ってましたけれども、そのですね、姉妹たちに、もう今この世はですね、今ハロウィンで盛り上がってるけれども、ハロウィンが終わった途端もうすぐに今度クリスマスに行きますから、教会もですね、そんな悠長なことを言ってられない、だからですね、もうすぐにもうこの時期に作って、そしてクリスマスのチラシをもう早々ですね、配り始めましょうということをですね、姉妹方と話しました。そうだなと思ってです、この世はもうどんどんどんクリスマスが終わったらお正月ですね、もうどんどん速いスピードで走っておりますから、私たち ちもしっかりですね、次のクリスマスに向けてもう早速ですね、チラシを用意してくださっておりますから、ぜひ皆さん今回はですね、ティッシュにチラシを入れてですね、配ろうと思ってますので、もう素晴らしいチラシができる予定ですので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思いますがですね、そのようにもう少ししばらくすると今度クリスマスが私たちにやってきます。それはクリスマスは言うまでもなく、この神の一人子なるイエス様がこの罪深い世に来てくださって、そして私たちの罪のためにこの地上のこのど真ん中に来てくださって、この私たちにですね、素晴らしいそのこの恵みを、私たちはクリスマスの時にこの福音を伝えるもう絶好のチャンスがいよいよ来るわけですけれども、ここでですね、そのゆえに私たちがなぜイエス様がこの地に来てくださったのか、それはこの7節にあります。御子イエスの血によって私たちのあらゆる罪が清められるために、イエス様の十字架の血潮によってあらゆる罪が私たちから清められるために、取り除かれるために、雪のように私たち自身が白くされるためにイエス様が今度ですね、来てくださったということ、これが私たちのこの語る福音の中心ですですね。そのためにイエス様が十字架において、十字架にかかられて私たちのためにですね、その命をかけて私たちを救い出してくださった、あがなってくださったことがこの福音でありますけれども、今日のところでですね、この私たちはそれゆえ新約に生きる私たちはこの十字架の血潮によって、御子イエス様から流される血潮によって清められていくということ、その血に預かっていくことが私たちの信仰生涯であります。しかしこの旧約の時代をちょっと見てみますと、旧約の時代はですね、このレビ記というお開きにならなくて結構ですけれども、このレビ記というところにですね、このどのようなこのイスラエルの罪、人間の罪がどのようにあがなわれていたかということが旧約聖書の中レビ記に書かれています。それはですね、このアロンであるこの祭司が、民がですね、食材のためにあがないのためにいろんな動物を、お牛だったりお羊をですね、連れてきて、その動物を祭司は引き連れて、そして神殿に入り、至聖所に入り、そしてそこでですね、この動物をほふって、その血によってですね、その罪をあがなわれるという、そのような儀式をこの旧約聖書の時代には起こっていたわけです。それゆえに罪を犯した者たちはそのように祭司のところにですね、捧げる動物を持って行って、そこにおいてこの至聖所でですね、ちょっとお読みしますけれども、その至聖所の中でですね、この民の食材の捧げ物のための親木をほふり、その血を垂れ幕の奥に携え、先のお牛の血の場合と同じように、あがないの座の上と前方に振りまくって、この方法が書いてあるわけで、そのようにして罪があがなわれ、罪の許しに預かるという、これ、ですね、旧約聖書を開きになる方は、レビ記の16章15節187ページのところにですね、このことが書かれております。そしてその中にあって、この祭司はですね、主の御前の祭壇に出てきて、そのために贖いの儀式を行う。彼はお牛の血と親木の血の一部を取って祭壇の四隅の角に乗り、血の一部を指で七度祭壇に振りまいて、イスラエルの人々の汚れからそれを清め清別するというふうに書かれていますように、この祭司がお牛の血と親木のこの血を携えてですね、この至聖所に入り、そして血の一部分を指で七度祭壇に振りかけて、そしてこの罪の贖いの儀式をする、これが旧約の時代です。しかし旧約の結果としては、そのような動物では私たちのこの罪深い、この私たちの人間の罪はあがない、切ることができない、動物では変わることができないですね。それが旧約聖書の結果です。それゆえにですね、このヨハネ3章16節にありますけれども、この世を愛するがゆえにですね、天の父はこの御子イエス様を私たちのもとに使わせてくださり、その御子をですね、この肉と同じ、私たちの罪深い肉と同じ姿でイエス様を十字架においてほふられた子羊、先ほど、ですね、 黙示録の5章を読みましたけれども、このイエス様がほふられた子羊となって私たちの罪の身代わりにですね、十字架にかかり血を流してくださったというのがこの、ですね、聖書に書かれていることであり、これが私たちが語っていることであります。それゆえに私たちは先ほどもこの黙示録を読みましたように、十字架にか、ですね、ほふられたままなるこの子羊のイエス様の血が今もなお私たちのうちに注がれ続けているということ、その注がれ続ける血に預かることによって私たちの病が癒され、私たちが自身が内側からこの傲慢、不信仰、不従順、主に従えないですね、御言葉を聞いても神の人の言葉を聞いてもなかなか従うことができない、この古い自我を持っている私たちがその血に預かることによって私たちが清められ、そして神の子とされていく、これが聖書に書かれていることです。これが福音です。それゆえに先ほどのヨハネ伝に、ヨハネによるですね、この第一の手紙のところにありましたように、御子イエスの血によるなら、あらゆる罪から清められます。どんな罪深い罪であっても、私たちがですね、これは、こんな罪は決して許されるようなものではないという私たちにとっては、それこそ自分自身にその罪を置けば死を選ぶことしかできない。それこそユダがそうであったように、イエス様を、御子イエス様、メシアを十字架につけてしまった。そのような罪を働いてしまった。その罪をですね、もし自分自身に変えれば、自分自身が死ぬしかない。その責任を取って死ぬしかない。しかし私たちが、この罪人が死んだところで何の解決にもならない。しかし御子である、全く 100% 神の人である、神の子であるイエス様が私たちの代わりに全く清い状態であって、イエス様が十字架にかけられ、その血潮によって預かるならば、あらゆる罪から清められるという、この驚くべき、この恵みのですね、この神様の大いなる御業が、このですね、福音の中心であります。それゆえに、ヘブライ人への手紙にありますけれども、この教会においてもはっきり、ここでですね、語られております。ヘブライ人のですね、この手紙の中で、ですね、しましたですね、ヘブライ人じゃないですね、ですね、私たちがですね、この失礼しました、ちょっと聖書箇所飛びましたけれども、このイエス様がですね、この御子がその子自身の血潮を持って、血を持って買い取ってくださった、この使徒言行録20章の方でしたね、だったと思いますけれども、ご自身の血によって買い取ってくださったということが、このですね、使徒言行録のところに書かれております。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会をというふうに書かれているように、この教会もイエス様のご自分の血によって買い取られたこの教会であるということ、そして教会に集う私たち一人一人もまたその御子の血によって買い取られ、そしてこの中心に先ほど語りましたように今もなおほふられたままなる十字架につけられたままなる、これパウロの言葉で言うと十字架にかけられたままなるイエス様ご自身がこの教会のど真ん中にいてくださって、そしていつも絶え間なく私たち一人一人に聖霊によってこの血を注ぎ続けていてくださっているということ、その血に預かっていくのが私たちの信仰生涯であり、私たちの勝利の道であります。私たちがここから離れてですね、いくら良い様々な働きをして、様々な良い行いをして、私たちが恵みに預かろうとしても預かることはできません。なぜなら私たちの先ほどのナーマンのように、私たちのうちにはいつもですね、この固くなな心がある、主に従えない心がある、自分をいつもど真ん中に置いてしまうですね、ヨルダン川に身を浸しなさい、いやとんでもない、そんなことはできないとですね、すぐに怒って身を翻して帰ってしまうような、そういう私たちのうちにあるこの傲慢が日々その血潮に預かることで清められて新しく変えられていくという、その恵みに私たち自身がですね、預かっていくのが信仰生活であります。そしてそのことがですね、私たちのこの語るべき福音の中心であるということ、そのことをですね、私たちは覚えて、おりたいと思います。それゆえに今日の講読箇所で読みました、この7回ヨルダン川に身を浸しなさいと言われた1回2回3回とですね、このお言葉に従ってナーマン将軍が水に身を浸したように、私たちに行う ならば、これはですね、7回の祈りを満たすということでありますけども、その祈ることによって私たちが1回2回3回とイエス様のこの子羊の血潮に預かっていく、この身をイエス様の今も流されている贖いの血潮にこの身を浸していくときに、私たちが根っこから作り変えられて、この幼子のようなですね、この白い肌になり、そして内側も雪のような白いですね、姿に私たちが変えられていく、この恵みの中で私たちが本当に日々生きていくときに、私たちのこの内なるものが変えられて、隣人を愛することができ、許すことができ、担うことができ、そのような者たちに私たちが変えられていくことのことと同時に、病の癒しは起こっていくということ、病の癒しがただ外部的に行ってですね、それこそ手が動いて、私たちが想像するような病の癒しがパッと行って、それで私たちの肉はどうなるでしょうか。私たちのこの外見はきれいに癒されたとしても、内なる心を主は見ておられます。内なる心がいつまでたっても変えられていかない、いつまでたっても自分中心、いつまでたっても自分のこの歴史の中で生きている、そうではなくて、私たちが日々イエス様のこの十字架の目の前で、この十字架の血潮に預かりながら、私たちが新しく作り変えられていくときに、そこにおいてですね、素晴らしい喜びと祝福が、それこそこのナーマンに起こった偉大なる奇跡が、私たちのうちにも、私たちの家族のうちにも、この教会においても起こっていくということ、そのことを私たちはしっかりと覚えですね、新たに私たちはクリスマスに向けて伝道、また宣教働きをしていきますけれども、しっかり私たちの福音の中心がこの十字架にあるということをしっかり皆様覚えておいていただいてですね、この十字架にから流されているこの血潮は今もなお流されているということ、そのことをしっかりと私たちがこの霊の目開いていただいて、しっかりとその現実に預かりながら、私たちはこのですね、本当に誠に回復に預かっていきたいと思います。泊先生が語られましたように、私たちはですね、肉体を持っておりますけれども、霊的存在として作られました。神様の命の息を吹き入れられて作られました。しかし私たちの心は未だ神様に帰っていない。肉体は健康であってもですね、心がですね、肉体は健康であれですね、私たちが何か不自由、何も不自由がなくても、でも私たちの根っこが主にあがなわれて、主に本当に作り変えられていないですね、その姿を主はご覧になっております。それゆえに主は、今回ナーマンはこの病を通してでした、しかし時に大きな問題を通して、主は私たちにこの十字架のあがないを、この十字架の血潮に預かるということ、私たちが信仰生活がぶれずにですね、いつもこの十字架にしっかりと身を置いて、イエス様の血潮にいつも預かりながら、仰ぎながら歩んでいくこと、そのことにリバイバルの鍵があります。そのことをしっかりと私たちが御言葉において聞きながら、またそのことをですね、御霊によって私たちが日々語られ、またですね、その恵みをいただきながら歩んでいくものになりたいと思います。私たちがそれゆえに日々この十字架の福音に立って、いよいよ宣教師ですね、宣教に出ていきたいと思います。あのですね、以前、ある先生が語られていたことですけれども、あるですね、あのですね、牧師先生がそのお弟子さんたちを招いて、そしてあなたたちにですね、福音の中心は何かということをその先生が聞かれたそうです。そうするとですね、そのお弟子さんたちは、あ、生けるキリストです、聖霊です、またですね、復活のキリストですというふうに語ったそうですけれども、しかしその牧師先生は、そうではないよ、あなたたちは何にも福音が分かっていないと言って一掃されたんですね。そうではなくて、この福音の中心は十字架にかかられたままなるイエス様、そこから今もなお贖いの血が流されている、この血に、この血潮にこそ福音の本質があるということをですね、その先生が語られたようです。そうです、私たちがこの血に預からなければ、一向にですね、それこそニコデモさんのように新しくこの聖霊によって血潮に預かって全く清められていかなければ、神の国を見ることはできません。神の国に迎え入れられることはできません。それゆえに日々このことを私たちが求めながらですね、今日もニコデモさんにありました、上からいただく恵みですから、私たちは日々この血潮を仰ぎつつ、また求めつつですね、祈り前進していきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、皆をあがめ、心から感謝いたします。今朝も私たち一人一人を憐れみ、この地に今もなおほふられたままなる キリストイエス様、あなたご自身が血を流し、私たちをあがなわれんと、救いに導かんと、また本当に私たちが救いの完成に至らんと、私たちをいつも憐れみ、血を注いでおられることを覚えて、心から感謝いたします。聖霊様、どうぞ私たちの目を開いてください。私たちのどうぞこの肉を、あなたがしっかりと十字架に共に貼り付けにされ、そしてしっかりとこの霊的現実を見ることができますように、イエス様、今もあなたが傷んでおられます。今もあなたが私たちの罪のために、病のために血を流しておられます。主よ、本当に私たちそれを見ることができません。肉であまりにも覆われております。聖霊様、どうぞ憐れんでください。イエス様、助けてください。どうかそのような本当に肉のこの覆いが取り除かれて、私たちがしっかりと今もイエス様の本当にお目の前にして前進していくことができますように、イエス様の十字架を仰ぎ見つつ、あなたからこの血による力をいただき、神聖をいただき、あなたに栄光を返す器として歩んでいくことができますように、聖霊様、どうぞ新しい1週間も私たちに本当に聖霊の油を豊かに注いでくださり、日々日々あなたの御前に悔い改めつつ歩むことができますように、主をどうぞ導いてください。いよいよこの玉川教会に、またこの玉川教会に預かる私たち一人一人に、神の国を映し出すものとして、私たちの内側を全く清いものとしてくださり、私たちのうちに日々御霊の実である愛、喜び、平和、寛容が私たちのうちにいつもいつも実を豊かに実らせておりますように、主をどうぞ豊かに祝福しお導きください。今日ここに集ったお一人お一人の上に、さまざまな問題を抱えているもの、また病の癒しを求めているもの、一人一人に今日もあなたが血を注いでくださり、癒し、解放、また何よりも私たちが罪からの本当に贖いに預かることを信じて、心から感謝いたします。主をどうぞ今日集うことのできない兄弟姉妹の上にも、等しくあなたの血を持ってあなたが贖い続けてくださり、救い続けてくださっているその現実に立ち、本当にいよいよ強く大しく喜びを持ってあなたの使命に歩んでいくことができますように、主をどうぞ導いてください。感謝いたします。ありがとうございます。イエス様の尊い十字架を仰ぎ見つつ、尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。